時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんも、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースキャスターの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、スタジオ2週間ぶりですね。
はい、そうですね。
はい、先月は第5週がありましたので。
そうですね。
はい、
なんか久しぶりな感じです
ね。通常放送はお休みして音楽ミックスをお送りしましたが、でので11月最初の放送です。はい、はい、11月最初の放送ですが、挨拶代わりの会話は暑いっすね暑いですね今日っていうのが
あとみんな半袖
そう、今日ね、スタジオのね、私と小島さんも半袖ですし、
そう、
はい、ね、番組ディレクターの関森ちゃんも半袖です し、ね、スタッフの局員の小池さんも半袖でしたし
半袖です
この暑いですねというさ、こう挨拶代わりの会話を11月までするとは ね、
こんなに長くまで、残暑でね、10月の初めで言うことはあっても、なんか11月にまで使うと思わなかったですよね。
うん、そうですよね。うん、ね、まあ、それもそのはずですよ。うん、ウェザーニュースによりますと、はい、ね、11月としての最高、過去最高記録を100年ぶりに更新をしたと。
わあ、出た、100年ぶり、大きな台が出てきました。
そうですよね。うん、だって東京都心でね、お昼過ぎ12時20分に 27.5 度まで上昇しているということで、
これは南国ですね
そうですよね。これ東京都心がこれぐらいだと、うん、まあ、いわゆる熊谷あたりとか、
はい、
ね、いつも日本の暑い記録をね、あそこら辺って30度近くいってるんじゃないですかね。
ね、
ちょっと確認はしてませんけれどもね。
暑いでしょうね。
うん、そうですね。うん、まあ、そういうね、まあ、記録更新の中ですけれども、はい、やはりこう今日はね、朝からね、うん、ちょっとお天気が気になりますよね。
そうですよね。
うん、朝からすごい強風。
まあ、
今もね、
ね、
スタジオ前のね、のこう植木のね、結構木が植わってますけれども、うん、もう木の枝というかね、もう幹から揺れてますよね。それぐらいちょっと、うん、多分ね、風速3メーターから4メーター以上あるんじゃないかなというふうには思いますけれども、うん、はい、ね、朝から強風ですね。
すごいですよね。なんか、ちょっと雨が降ってる時間に傘を差そうと思って傘が飛んできそうな雰囲気ですもんね。
うんうん、そうですよ ね。午前中はね、少し雨もぱらついて、うん、雷もね、ゴロゴロってなったりもしましたので、はい、ちょっと不安定な天気ですよね。うんうん、まあ、予報では、午後から西から、ね、次第に天気が回復に向かっているということなんですが、はい、ただ、我々今豊洲スタジオから外を見渡しますと、まあ、空はちょっと曇天 で、まあ、こうやって風があるとこのあと、ね、
う
ん、少し雨が降るのではないかなというところです ね。
湿度が高いですよね。
うん、そうですね。うんうん、本当に、ね、朝は、ね、むわっとするね、暑さでしたもんね。なので、ね、もうとても天気が不安定ですので、うん、ね、今後の予報にご注意ください。はい、さて、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日は、はい、総理のフェイク動画拡散に見る情報テロの危惧です、ね。まあ、これ結構ね、はい、SNS、まあ、X などではね、うん、僕も、何本か見ましたけれども、はい、この生成 AI を使ったとされる岸田総理の偽の動画、はい、まあ、いわゆるフェイク動画なんですが、うん、まあ、これが SNS 上で拡散されていることを受け、まあ、政府、松野官房長官は民主主義の基盤を傷つけることにもなりかねないとして注意や、まあ、拡散を慎むよう呼びかけたということなんですね。うんうん、 まあ、この偽の動画、ね、うんうん、まあ首相にそっくりな声で、まあ、卑猥な発言をしたりとかですね、
はい、
全然なんかこうもうトンチンカンな、ね、うん、発言 を、ね、させたりするもので、
はい、
でこれあの日本テレビのニュース番組のロゴなんかもその映像に表示してるわけですよ。だからあなんかこう見た瞬間ね、こう報道番組の一部みたいなね、はい、それを切り取って、まあ、よくあるじゃないですか、ね、ニュースなんかをね、
なんかね、
まあ、そんな感じで仕上げてるんですよね。でね、まあ、その投稿者が読売新聞の取材に答えておりまして、
はい、
生成 AI 人工知能などを利用して作ったということを認めています、うん、ね、まあ、まあ、政府及び、まあ、自民党そのものは、個々の動画についてまあ、うんぬんかんぬんというつもりはないというふうに、まあ、コメントを出していますけれども、まあ、今のね、政局見ますとね、はい、まあ連日いろいろ物価対策も含めなんですけど、はい、そのニュースと、もう一つは、まあ、内閣支持率がですね、はい、まあ、とうとう政党支持率を下回るというね、
なかなかない
ですよね、まあ、なかなかないですよね。
まだあんまり見たことないなとか思いながら見てて、
うん、まあ、そういう、ね、状況の中で、まあ、こういったね、少しこういうニュースが出ますと、うん、こう情報操作的なね、まあ、そのどういう意図があって、まあ、こういったものが出てくるのかという話題に、ね、なってきているということなんですけどね、うんうん、まあ、これ、本当にね、いわゆる、情報操作っていうレベルにエスカレートしないことをこう望みたいかなと思いますね。アメリカなんかだとね、かなり
すごい多い
ですね、うん、もうすごい多いんですよね。
で、戦争の時でもね、うん、それ使われてたりとかしてましたしね、
うん、
今もね、
そうです、そうです、うん、なのでね、やはりちょっとこういうものがこう出てくると、まあ、こういうその情報に対してね、こう真偽を問わずしてね、うん、なんていうんですかね、こういう、まあ、大変悪質な行為だと思うんですけれども、まあ、こういう動画ってこう出てしまうと、その簡単ですか、あ、面白いなと思って、まあ、別に評価とかじゃなこう云々じゃなくてもよ、そうそうそう、思うと、まあ、思わずなんかこんなの、まあ、仮におふざけでもと思ってもいいねっていうボタンを
押しちゃったり、
押してしまったり、
これ見たって聞いちゃったりとかね、うん、
とかね、まあ、リポストしてしまったりっていうことになるんですよね、はい、うんうん、だから、まあ、ここら辺を見るとその、ね、まあ、こういう SNS の評価ボタンっていうので、あれ別にリポストしなくてもやはり押すと関係者に、うん、まあ、我々でもこう投稿見れるときますよね、
はい、
知り合いがいいねしたっていうものが、ね、我々の、ね、この投稿のね、やはりこうあれにスレッドに流れてきたりとかってしますので、はい、まあ、これがやはり今までのマスメディアと違ってて、まあ、多くの人がマスメディアとかね、そういった報道を見ている時間よりも、まあ、スマートフォンを見ている時間が長いですし、はい、まあ、その中でも SNS を見ている時間がやはり長い、で続いてがゲームっていう風になるんですけれども、ね、まあ、やはりこうなるとどうしてもこれまでの世論と同じような扱いを受けてしまうわけですよ。やっぱりそれだけ人の目に触れていくっていうことになってしまうからね。そうですよね。うん。だからこれも、まあ、今のこの、まあ、ニューノーマルな時代なの新たな、うん、だから下手するとこう意図した形で世論を形成されてしまう場合があるという、
そうですね、
そのこういうね、ちょっと危険を含むなと、単にそのまあ、フェイク動画の拡散っていうだけではなくてね、うんうん、世論操作って言ったところもすごく気になる。
作った方ってさ、そんなに、うん、気軽に作ったわけじゃないですか、うんうん、生成 AI 使ったら、あ、こんなのできちゃったって、
そうですね、
じゃあ見て見てっていうのを、
うん、
ただ単にやったものが、うん、こう悪質であるという評価をもらうのは、うん、なんか人を傷つけるのと同じようなことをやってるんだっていう、なんかそういうのの考え方とかもなんかどんどん教えていかなきゃいけないですよね、
うん、そうですね、
うん、
でやはりこうね、こういうふうに今ちょっと愉快犯的なところだといいですけど、アメリカなんかもういかにも本当にその政策を言ってるような感じで、そうそうそう、本当になんか何ですか、マジなフェイクっていうかいうなものができたじゃないですか。
マジなフェイクって不思議ですけど、
なんていうんですかね、こう真剣なね、
そうそう、本来ものすごく真面目に論議しなきゃいけないことを、うん、勝手に面白おかしく自分の意見で変えてしまったりとかっていうのがあるから、うん、 すごいフェイクってこフェイク動画って怖いなと思うのを、うん、こういうこれを見てもすごい思いますよね、
うん、パッと見た感じはねその信憑性がありそうなものとかっていうこともね、うんうん、なんか だからちょっと真面目にね、うん、顔してなんかね制作 の転換の話なんかをしたりとかした時に、はい、クッとね、うん、まあ、よくよく見たらおかしいなって気がつくんだけど、でもなんかそんなこと考えないじゃないですか SNS
の
時な
ん
か
流れていくから
さあさあ、あ、面白いなと思ったらなんかちょっといいねしてしまったり、うん、なんか保存してしまったりとかってするから、だからちょっとねこれは本当にあのなんかこれからの時代のちょっと世論形成としてね、うん、まあ、こういうちょっと行く行く先がちょっとね、まあ、情報テロっていうのは言い過ぎかもしれませんけれども、うん、やはりそのこういうね、
はい、
そのテロリズムっていうのも、うん、こういう情報発信の分野にも起こり得ることだなと思いまして、今日は取り上げてみました。以上今週のニュースピックアップでした。
東京ラジオニュース、東京ラジオニュース、
東京ラジオニュース。
お聴きいただいた曲はクリスタル・ケイ、恋に落ちたらでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは脳のことを少し意識すると毎日が変わってくるです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあね、
はい、
今日は脳のことですね。
いいですね、みんななんか脳について結構興味ありますよね
そうですね、うん、はい、まあ、脳科学者の中野信子さんという方いらっしゃいましてですね、はい、うん、まあ、脳科学者としてまあ研究活動を行っておりまして、まあ、テレビ番組にもまあ多数出演しているので結構有名な方ですけどね、まあ、そのいろんな物事に対して脳科学の観点からまあいろんなコメントをねとか、はい、まあ、著書もたくさん出していらっしゃるんですけれども、ね、で、まあ、そういう中野信子さんとお話しする機会がありまして、
はい
はい、で、まあ、この、ね、中野さんに日本人ならではの脳の特徴について伺いましたのでまあこちらもご紹介したいかなと思います。はい、ね、私もそうですけれども、はい、まあ、あの小島さんにとっても今日はとても共感を持てる内容だと思いますよ
なるほどね
さあね、まあ、長野信子さん、東大工学部卒業で、東大大学院では、医学研究科に進み医学博士でもあるんですよね、うん、ね、工学部も出て大学院ではいわゆる医学部の方に進むという、
すごいですね。
そうですね。
脳の中が見てみたい。
そうそうそう。そう、その、ね、脳の中が見えないから、その見えないまた話でもあるんですよね。今日はね。まあ、このね、脳の研究を志したきっかけは自分の行動に対する周りの指摘だったと言います。
うん。
うん。まあ、ね、これへんですよ、
はい。
共感ポイントは。
すごい、ものすごい共感しました。
これね、中野さんの話なんですけども、うん、小さな頃から両親や友達からどうも私の振る舞いはおかしいという声が聞こえていたんですって、うんうん、自分ではそうは思わなかったのですが、まあ、その原因は何なのかと幼稚園時代ぐらいからずっと思ってたそうなんです、うん、で、そしていよいよその周囲との違いが際立ってきたのが中学生の時、まあ、思春期に入る頃ですよね、はい、うん、で、なぜみんなはテストでいい点を取らないのかと発言しクラスメートを驚かせたそうです
なかなかな発言ですね、
ね、
うん
うん、みんながドン引きしているのを見て、まあ、いよいよ自分は崖っぷちだと思ったそうで、ね、これをどうにかしなければと思い、まあ、自分でまあ、そのどこがおかしいのかわからないのがその致命的だったそうなので、ね、まあ、普通の人の振る舞いというものを何らかの形でいや、まあ、だから学習して、ね、まあ、少なくともそう求められるまでは普通の人のように振る舞う演技することを頑張ろうと思ったそうなんです、まあ、こういう話からですね、中野さんとの話が始まったわけですよ。面白くないですか。
めちゃくちゃ面白いです
よね。
もう普通の人の振る舞いを学ぶっていう。
そうそうそうそう。うん、そのまあね、中野さんのまあだからそのプロフィール自体がまあ脳科学のね、はい、バックグラウンドになっててね、もうこういうでこのこうねクラスのみんながドン引きしたとかね。
このコメントすごいですよ、ね。
はい。僕結構経験あるんですよ。小学校の時もそうですし、うん、中学校の時も、うん、中野さんと逆で僕結構よくある話です。なんで数学を勉強しなきゃいけないのかとか、
あ、真逆だね、
歴史を勉強しなきゃいけないのかとかって言って、
うんうんうんうん、
って言われて、そうそうそう、うん、でよく友達同士では言うけど、うん、僕それ数学の先生とか、はい、社会の先生とかに直接言って、はい、親呼び出されたとかですね、は
い、これを何やって何か役に立ちますかという、
はい、そうですそうです、
ちょっと疑問に思っちゃうことがね、
うん、
そのまま口に出ちゃうタイプじゃない
そうなんですよ、はい、
感じたことと見たものと、そうそう、うん、口に出ちゃうからね、
ね、本当にね、確かにね、その中学の時とかみんなそれで弾いてましたしね、
うん、
でおまけに、うん、まあ、もう時効なんでいいんですけど、 娘が中学校の時に父兄三冠でもちょっと余計なこと言って子供たちと先生と親がドン引きしたとかっていう経験もあるわけですよ僕そう単に
あの学校に来ない
で学校で携帯電話の指導があって、まあ、子供たちはね、まあ、携帯電話は、まあ、先生は持たせたくない方向に持ってきたかったんでしょうね、うんうんうん、ね、それ僕はどうして子供を携帯電話持っちゃいけないんですかねって投げかけたもんですからもうそこからねもう、まあ、その当時は、ね、娘はもうパパもう学校来ないでって言われましたけど
なんかねそのお嬢ちゃんの気持ちもちょっとわかるね
まあ、ここら辺からそのすごくねまあまあ、この後ちゃんとしたインタビューのお話しますけれども、うんうん、まあ、その中野先生の、ね、バックグラウンドがやっぱこういったそのがその、ね、脳の研究を志したきっかけなのでその、まあ、もっと分かりやすくどういうことかというとその自分の変わった振る舞いの原因はどこにあるのかという、うん、はい、ね、例えばそれはね体のどこかっていうのはずなわけじゃないですか、うん、そうですね、でそうすると胃ではなんもないし心が痛いと、まあ、心臓を抑えますけど多分心臓でもないだろうと、はい、で、まあ、おそらく脳だろうということになったわけですよね、うんうん、なのでその脳の勉強をしたら手がかりが得られるかもしれないと考えたところが、うん、まあ、その当時の少女中野さんの、ね、うん、まあ、中野さんたるゆえんなわけですよ、はい、うん、でやはりその、まあ、中野さん曰くですね、うん、脳科学を研究して安心したと、
はい、うん、
データやはりちゃんと研究ですからエビデンスデータが揃ってくるわけですよ、うん、そうするとデータを見てみると変だと言われそうな人が一定数いること僕 もうこれだけで僕は安心します
なるほど
僕も安心しますわ、うん、そして、彼らは脳のこの辺りの機能が未発達であるとか、はい、反対に過剰に発達しているようだっていうことが分かったそうなんです。
うん、
うん、だから普通の人がある領域をより使っているのであれば、ね、反対に自分はそこは使えないんだけれども、はい、他の部分がカバーし合ってグワーンとこう伸びたりとかですね、うんうん、
はい、
うん、だそうすると総合的にまあ同じように振る舞うことはできるわけですよ。
うん、うん、いろんな脳はねいろんな活動ができますからね、はい、みんなで力を合わせればなんとかなる感じかな
そうですそうですそうです、そうなんですよ ね、
ね、
うん、いや本当にねそういうことなんですよ。だからほら人間得て増えてあるじゃないですか生活を送っているところで、はいはい、ね、いやあんたこんだけさこう、ね、計算とかこれができるのになんでこれができないのって、
はい、ありますよね。すごくわかります。今の話しみじみ身にしみて感じる言葉なんで
そう僕もあります、うんうん、だから、うん、これねとても変な言い方をしますけれども、はい、聞いてる皆さんも誤解ないのですね、人は中野先生の表現もうこれ僕も共感する表現ですけど、うん、人は何かしら発達障害なんです、
うんうん、
だから人は得て増えてがあってだから、自分がへこんでる部分は誰かが突き出てるから そこで補ってくれるから協力し合うことができるしとかって、うん、できるわけですよ。うん、だからそのある意味そういう発達に凹凸がある、
はい、
もしそれを発達障害というならばそうかもしれませんねと、うん、私もそうかもしれませんねっていうふうに中野さんはおっしゃるわけです。
なるほどね、うん、やっぱり得て増えてっていう言葉がある時点で、
うん、
得ては発達非常によく発達して、うん、増えてのところはそんなに発達していないっていう考え方をすると、
うん、
脳の中でもよく働くところと働きが緩いところがあるっていうのが、
うん、
それって誰もが当たり前じゃないですか、
うん、
この人ここすごいのいいねって最後に惜しいねとかいろいろついたりするってそこだと思うんでなのでなんかその人の個性ですよね、
うん、そうですね。
だから私たちは個性的な、うん、
いやだからみんなそうなんですって、うん、みんなそうなんですよ。だからいろいろそれぞれ、ね、
そうそう、う
ん、オールマイティな人なんてなんかいないんだから。
そうです
よ、うん、でそんなその中野さんが、はい、まあ、その提唱してるっていうか、うんうん、まあ、こういう考えをはどうでしょうということで広めているものがその脳をコントロールしたりトレーニングしたりすることで、うんうん、もっと豊かで充実な日々を送ることができるという考えを広めています。
あ、うん、素敵ですね、
うん、で、まあ、中野さん曰く、うん、脳も体の一部なんです、 ね、皆さんこう筋肉を鍛えることは一生懸命やりますよね、はい、とね、で確かに脳は残念ながら外から見えないので自覚しにくいのですが、体の一部である以上、うんうん、自分で変えられる部分もゼロではないのですと、うん、で脳の一部は大人になっても細胞が増えて成長するということが最近の研究で分かっています。でも昔から言いますよね、脳って生まれて死ぬまで 100% 使い切れてなくて、ね、本当何割かしか使わないんでしょ、うん、そうそうそう、ね、すごい
もったいないですよね、
うん、超頭いい人でもね、うんうん、だからその新しいね細胞が増えているということは新しい細胞を回路に組み込むためには積極的に記憶するとか、うんうん、意思決定をするといった形で使ってあげることなんですって、うん、それが、脳のトレーニングなんですと。
脳のトレーニングっていうとやたら計算をしてみたりとか、はい、いろいろそっちに走りがちなんですが、はい、やっぱ普段の生活の中でできる記憶とかね、
うんうん、
あの意思決定とかっていうところだったら、うん、なんか皆さん決めなきゃいけないことって世の中いっぱいあるじゃないですか、うん、ちっちゃいことで言ったらこの信号止まるか、あの、ね、点滅してる時走るかとか、はい、ちょっと意思を決めたりとかっていうところからもスタートできるんですよね、うん
うん、僕ねあの最近記憶、うんまあ、この年齢になりましたね、はい、記憶についてあのこれはあのエビデンスがありませんがあの思ってることっていうか気がついたことがありまして、
はいはい
はい、あの自分をあの例にとると、うん、あの記憶が衰えるのではなくて、あの思考がこれは好きこれが嫌いっていうのが人生を送ることでだんだんはっきりしてきて、好きなことはいくらでも覚えられるんだけど全然興味ない関心がないことが覚えられなくなって、昔はそうであってもあのちょっと覚えておこうかなとか、ほらまだ未熟っていうか未経験、いろんなことを経験したいという欲もあったから、だけどもう自分の好きなことで生きていきたいっていうのがだんだん年齢が強くなってくるじゃないですか、はい、だから好きなことは今でもだんだんやっぱ覚えられるんですよ。
そうです、そうです、
うん、だけど全く興味ないことは
何にも覚えられない
一言一句入らないということがですね、あの年齢とともに必ず強くなってくるのかなというふうに思ったりもしています。
なんかすごくよくわかります、それは、
うん、これはねすごいね、中尾さんにも受けましてね、僕これ研究しましょうと言われましたね
じゃあ研究材料だ
そうそう、これねあのちょっと知見しましょうよっていうふうに、
いやでもすごい、
うん、
あの
中尾先生もねそれは気がついてなかった。
だって学生の頃は覚えなきゃいけないっていうことで、うんうん、何でも覚えなさい覚えなさいって言って記憶力勝負みたいだったとこあるじゃないですか、
うん、
大人になると記憶力勝負じゃなくなってくるじゃないですか、
うん、
で必要なことっていうのは興味のあることとか仕事のことっていうのはなんかね、おあの必要に応じてちゃんと覚えられるんだけど、なんか普通に話聞いててスルーと流れることとかは本当に流れてきますよね
そうなんですよね
脳ってすごく、うん、あの視野選択してますんで中で、
そうそうそう、ね、だからこう結構意思決定をするということね、うん、だからもうね自分はこういうふうに生きるとか、まあ、日々いろいろ選択あるじゃないですか、はい、うん、だからあの今日どっちを食べるかってことね、どっちでもはダメなんですって、これ今日これ食べたいとかね、
はい、それすごく大事ですよね、う
ん、だからじゃあ誰とかさんがね、うん、じゃあ今日パスタ食べたい、あじゃあ私もそれではダメなんですって
よくあるのは人数多いからじゃあとりあえず何種類か適当に頼んでっていうのもあるけどね、うんうん、
意思決定をするんです、
ね、決定ですよね、
うん、
で
も、まあ、たまたまね一緒だったらね、いや私もそれ食べるっていう、うん、いいんだけど、うん、だからその任せちゃいけないんですって、自分の意思決定にこの脳のトレーニングはあるそうです。だから日々の生活の中で、
はい、
だからもう常に自分の人生の操縦桿を握っとるっていう感じなんですよ
緊張感あっていいですね、
うんうん、ね、それがもうそれが普通に脳トレだと、
う
んうん、難しいなんか問題集を解くとか ね、
は
い、
ね、
昔ありましたよね、なんか脳トレみたいな、 なんかこう、はい、ね、トレーニング本みたいな、うん、そうなんじゃなくてもう本当に普通の日常生活の中で、
ね、それはそれで好きだけどでもなんか日々の生活でできるっていうのはすごくいいですよね、
うん、そうですね。さあそしてね、さらに注目すべきことがありまして、
はい、
この、脳をトレーニングすることで強運
あら
さえも手にできると言うんですよ、中野さんは。
おやおや、これは大事な話ですよ
でその脳と運というのはちょっと関わりがない感じには一瞬思えるんですが、その実は運というのは皆に平等に降っていて、
うん、
運だから みんな平等にチャンスがあると、
はい、
チャンスは平等にあるんですって。でこれは実験でも実証されているんですということなんですよ、うんうん、ね、この実験の内容も、ね、今度ちょっと詳しくご紹介したいかなと思いますけど、はい、これだから実証済みのことです。
すごいな、
はい、だってあの東京ラジオニュースですから、あのちゃんとあの 裏取った話しかしませんからね、はい、僕
データ
の、ね、
はい、データで、
はい、それなのに、うん、まあ、私たちは運のいい人と悪い人がいるように感じているだけなのだそうです。うん、うん、でなぜだろう、運の良し悪しというのはその人の振る舞いではないだろうかと、うん、その研究者が着目しましたということなんですね。うん、で例えばポーカー、
はい、
まあ、ボヤでテニスとかスポーツの試合でもいいんですけど、うんうんうん、その最初に配られたカードはランダムで平等な運なんですけど、うん、手札が弱くてもうまければ勝てる場合があると。でつまり運は誰かから与えられた得体の知れないものではなくて技術テクニックなのだと中野さんはおっしゃってます。
うん、
負けそうな時は被害を最小限にして勝てる時は大きく勝つという技術なんだそうですよ。
この技術は磨きたい内容ですねみたいなね、
うん、
面白いですね、うん、あのみんな運が悪いとか私なんかとかって言ってね言ってる、うん、思っちゃったりするとっていうところあるけど、うんうん、この振る舞いっていうところがあって、うん、振る舞いも一つ技術ですよね。どういうふうに自分を見せるかっていう、うん、プレゼンテーションだから、うん、
これはね、うん、あの一郎さんの本にも同じようなことが書いてありました。うん、その運を味方につけるのは技術ですと、
うん、
メンタルではないというふうに書いてました。うん、あの一郎さんの本でもで同じようなことが書いてあった。やはり、うん、じゃあ例えばやはり自分より格上の選手に、うんうん、まあ、自分より格上のピッチャーに対してどうやって自分は球を打つのかっていう思考がここら辺でしたね。
うん、なるほどね。
そうね、面白いですよね、この脳と運の関係とかっていうのも ね、もうこれもね、あの、まあ、ちょっとおいおい、
はい、
またあのお話を さらに伺いながら、まあ、今後深掘りしていきたい分野かなというふうに思ってるんですけども、はい、まあ、あのちょっとねこういう話をね、前半してみました。小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマは脳のことを少し意識すると毎日が変わってくるでした。曲に行きましょう。清水翔太でホーム。
恋人やそれを失ってでも叶えた夢、それも失ってでもまた思う 昔僕のホームがここにある。でもまだ思い出す。全てそれが最初、払う代償の代償に関わらず、愛情にはもっと敏感でいたいな、いたいやって思わせたくないから、リタイアなんてさせたくないから。そうやって見つけた生きてく術、偏見にまみれた常識崩れ、突きつけば壊れそうなほどもろくて、でもなぜか笑顔が絶えなくて、そんな風に思えたのきっと初めてで、でも惨めけど綺麗で、何もない空が輝いて、また抱いて、その時僕らまた泣いて。
レインボータウン FM 東京ラジオニュース。今日のテーマは脳と日本人の遺伝子です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はですね、はい、中野信子さんの対談の話からの続きみたいな感じで後半、はい、まあ、追加というか、はい、の話をお送りしたいかなと思ってまして、
はい、
な
ん
か
すごい興味ある話ですもんね、
う
ん、
先ほどね脳と運の話までいったじゃないですか、うん、
はい、
で、その話からですね後半、
はい、
なぜ日本人がこの国で生き延びてきたかの話になんか果てしちゃったわけですよ。
すごいですね
これ全く私もその予定していなかった話で、だけどちょっととても興味深い話なので、はい、まあ、リスナーの皆さんとも共有したいかなと思いまして、で、まあ、先ほどその運は誰から与えられた得体の知れないものでもなくて、うんうん、技術なのだというふうに中野さんは言ったと言いましたよね、
はい、
うん、でその負けそうな時に被害を最小限にして、うん、勝てる時は大きく勝つという技術なんだと、
はい、
ね、先ほど言いました、ね、その研究のその話なんですけれども、だからその その運の研究というかね、うん、するときに、はい、まずその研究者は、まず性格傾向に着目する。そうなんですよ。うん、で、ビッグファイブと言われる脳の特性の誤因子というのがありまして、
はい、
これはまあ性格傾向の尺度がありましてですね、開放性とか外向性とか誠実性、協調性、あと、神経症傾向の5つなんです、うん、で自分で運がいいと思っている人は、まあ、小島さんのようにですね開放性と外向性のスコアが高いことが実験から分かってるんですね、うん、で、まあ、こういった人たちは落ち着いて行動して新しい物事にも挑戦し、うん、自らチャンスをつかんでいく傾向があるようです、うん、確かにね、僕昔そうだったな、うん、
昔
このスコアが低い人に思考パターンを変えるトレーニングをすると内観が変わり始め、うん、いいことが起こるようになったと報告されたという結果が得られています。うん、で、まあ、中野さんはこれはあくまで欧米の実験であり、
はい、
そのまま日本人に置き換えられるかどうかは未知数だというふうに言います。う
ん、はい、
でなぜかというと、うん、日本人の性格はかなり特徴的であると。でビッグファイブの中でも際立っているのは誠実性と協調性。日本人は誠実性と協調性、確かにそうですね、和の民族ですからね。
素晴らしい、
うん、は
い、
だからつまりそういう戦略を備えた人たちが日本では生き延び子孫を残しやすかったということなわけですよ。
うんうん
うん、で開放性外向性の高い人たちは一時的にはチャンスをものにすることができたかもしれませんが、長い歴史の中では叱るべき理由によって数が減ったと考えられます
なんか怖い、怖いフレーズだぞ。
いうんですよね。あのね、これ小島さん、
はい、
ビジネス世界でも、
ね、
マーケティングとか戦略とか欧米から来たじゃないですか、
はい、
とかあと能力開発とかも来たでしょ、
うんうんうん、
当然僕もその当時受けたりとかして、はい、で確かにそこの中で何が開花されたかっていうと、この開放性と外向性がガサッとやはり変わってきて、
はい、
でやはりなんかそこで、内観、自分の中、うん、自分の中に持ってたもの、あ、こういうものを持ってたんだっていうことで、うんうん、なんか開いたかな。で特に、まあ、営業マン開発とかそういうものが多くあった、うん、だけれども長く続いた俺はトップセールスマンって見たことないし、
あ、
一部しか。 でそこにある人たちはじゃあ、じゃあなんかでもいるじゃないですか、はい、我々の中にもそのすごくね、もうずっと長くやれてる人、やはりそこの人たちにはもちろん開放性と外向性もありますけど、素晴らしいものが、はい、だけどやはり誠実性とか協調性が優れた人が最終的には細く長く生き残っている。
なるほど、
うん、むしろあのいい思いもしたけど短命の人も多いよね。
うん、
だからそのだから欧米流のやり方が日本人に向くのかっていうこともあったじゃないですか。
うん、
でこれがね、そのどういうことかな、その日本が島国であるということとか、まあ、地震などの災害が多い国であるっていうことも、はい、やはり背景には大きい。あと稲作文化の国である、狩猟民族ではなくて農耕民族なわけですよ。ちゃんと丹念にみんなで協力して育えて、でちゃんと収穫の時期を迎え、
みんなで協力して買って、
うん、その狩りをしていくというのはその補助であって、あくまでも狩猟民族ではなかったよね。でそれを、まあ、そういうふうに、というその国の環境が大きく影響しているのではないかというふうに中野さんは言ってまして、自分一人が生き延びることよりも配偶者を得て安定的に遺伝子を伝えていくには、うん、誠実性協調性の優れた人の方が有利であったのではないかと言われているわけです。
うん、
うん、で、まあ、一人勝ち上がることを運がいいというのか、自分の子孫を残していくことが運がいいと思うのか、ね、まあ、人々の幸福度についての国別ランキングを見ると日本はいつも低く出るのですが、これはあくまでも欧米の尺度で幸福度を測っているからなのです、うんうん、はい、というふうに中野さんは言います。うん、でそれは自分の成功アチーブメントを中心に考えているから。で反対に日本はどうかというと、あまりここに重きを置かないで 自分が誰かにどれだけ必要とされているか、うんうん、愛されているかとか認められているか、そういうところを幸福度の重要の柱として捉えているわけなんですね。
なんかやっぱこう国によって、うん、あの調査って必ずそれぞれの国がやったのが日本に入ってきて日本はどうかっていう話になるんだけど、うん、やっぱ環境が違ったら、うん、あの違って当たり前だから、うん、調査とかもうなんかそのまま、ね、丸呑みであの欧米とか海外のことをやるんじゃなくて、日本は日本の尺度で一度あの幸福度の調査とかやってみるといいかなって思ったりもしますよね。
そうですね、うんうん、なんかちょっと付け加えると、うん、このような違いというのは、うん、まあ、つまりはだから脳の違い、
うん、
右脳左脳の使い方も違うわけですよね、はい、やはり欧米と日本人ではね、
うんうんうんうん、
まあその人種ではないというふうにある研究者は言っています。これは中野先生ではなくて、はい、僕が知っているまた別の研究者の方が、うんうんうん、日本人が日本語を使うからだというふうに言われています。だから例えば仮に、外国人の方でいらっしゃっても日本に来て日本語を使っていれば、うん、やはりあのこういう脳の使い方は日本人の使い方になっていくというふうにやはり言語的には言われてますけど、まあ、ただやはりその遺伝的バックグラウンドも否めなくて、まあ、そこにも原因があるというふうに言えまして、まあ、例えばその脳内のドーパミンという物質を代謝する酵素の違いによってドーパミンが長く脳内に残るか早く代謝されてしまうのかの差が研究としても出るそうです。で、後者が多いんですよ日本人は。
うん、
早く退社される。だからあまり自分で意思決定せず人に合わせるタイプが多い。実際に数値的にもその割合はなんと 73%
です。すごいですね。これって大多数って言われる数字ですよね。
うん、だからちゃんとみんな社会的な規範が整うわけです。みんな道路に並ぶし横入りする人少ないし、はい、ちゃんと並んでね順番待って排気を受けたりとかするし、災害の時も、うん、まあ、だからそれは日本人のいいところね。ちょっと最近崩れてるところもありますけど、はい、
うん、ちょっとね崩れるんですけどね、
う
ん、
そうです、うん、だからそのまあ私たち日本人が脳をバランスよく、まあ、健全に保ち育てていくということはとても大事なことで、やはりその日々の生活の中で、うん、まあ、心がけてなければいけないものっていうのがあると。でこれってね至って当たり前のことなんです。ちゃんと食べる、
はい、
ちゃんと運動する、
うんうん、
ね、でちゃんと起きる、うん、で、まあ、適度なストレスも実は刺激になって脳を育てる場合もあります、ね、まあ、ちょっと背伸びをするぐらいの負担をかけて肉体と同じように脳も適切に使っていけるといいということなんですね。まあ、そして反対に日本人にちょっと足りない開放性外交性にを上げていくにとってはたまに知らない街を散歩してみることぐらいから始まって、
うん、
初めての人と話をしてみるとか、はい、新しい人と交流してみるとか、あとは読んだことのない本を読んでみると、
うんうんうん、
自分は園芸に興味なくても園芸の本を読んでみるとかねやっぱりね、なんかそういうその新しい経験を怖がらずにちょっと脳に与えてみるっていうことだそうなんですよ。
ちょうどね福岡出張行った時に一人だったので、うんうん、普段ってそう割とホテルにいることが多いんだけど、ちょっとお散歩してみようかなと思って1時間ぐらい歩いたんですよ珍しく。その夜は足がつって痛かったんですけどでもそしたらなんか街って全然本当に場所によって違うんだなと思って、うん、福岡市ってコンパクトにまとまってて便利な街だなとか思いながら、1時間でこれだけ全部情報が集まって見れたんだなと思うのを思った時に、うん、なんかいろいろなんか街づくりにはいろんな参考のことになることが多いなと思いながら書いてきたんですけど、
脳トレ完璧ですね。
筋肉も鍛えて脳トレもしてきましたよ
そうなんですね。なので、まあ、見えない脳のこと、はい、まあ、しかしその我々自身を司っているに間違いない脳なんですよね、うん、まあ、これをちょっと日本人的に意識してみることでまた別の可能性とか新しい世界が生まれるかもしれないですよね。はい、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、脳と日本人の遺伝子という話でした。では曲に行きましょう。大塚愛でプラネタリウム。 エンディングです。小島さんお疲れ様でした、
はい、ありがとうございました。あのね、一番最初の時で天候がすごく変わりがちなので、ちょっと会社の人たちにも言ってるんだけど、ちょっと風邪とかひかないようにね、うんうん、意識しなきゃいけないなっていう思うところがあるんですが、うん、あのフェイク動画のお話なんですが、作っちゃ悪いって思わないっていうことがまずいけないかなって思うことと、それを楽しいと思ってちょっといたずら心で拡散したことが、それが本当に取り返しのつかないことになるっていうのがあった方が、ね、意識できるといいなと思って、うんうん、でその時に中野先生の、ね、判断するっていうところがあるじゃないですか、うん、日々の判断でいかに協調性だったりとかね、誠実性ですよね、うんうん、この辺のところが正確に判断できるかっていうところをしたら、フェイク動画っていうのの変な拡散っていうのはなくなってくるんじゃないかなっていうところがすごく思ったので、ちょっと脳って面白いから、みんなで脳をどうすれば、みんなの脳を元気にするかっていうのを考えながらやってたら、いい判断力がつくんじゃないかなと思いました、
うんうん、確かにね、うん、そうですよね。僕もね、やはりこうやってこう対談を重ねている中でね、
はい、
なんですかね、話がこの話をしましょうっていうのはないんですけど、うん、こう出てくるこう話題がどんどんどんどんこうわらしべ長者的にあ、この話とこの話は結びつくんですねとかね、お互いのその生い立ちとか、はい、とか、あと今関心ある分野を話していると、うん、なんかね、その共振というか共鳴するという感覚をね、はい、覚えながらちょっと話を聞いた次第でした。またね、このテーマはね、深掘りしてお送りしたいかなというふうに思います。東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしましょう。 She would never say where she came from。Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained
or nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind.